高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。今日17回目、
はい、
前回に引き続き株式投資がテーマで、今日はねちょっとねハードル高め、難しめかもしれない。
そうですね、しっかり聞いていただいてってところですね。
難しめかもしれないけど、これね多分分かるとめちゃくちゃ最近株上がってるっていう、この日本株の状況がねちょっと景色がはっきりしてくるお話になると思うので、こうご期待ですね、はい、ゆとりのある人生を過ごすためには大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができる、ちょっとためになる話をお届けしていきます。
今回は株式投資何を見るをテーマにお話ししていきます。感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。今日の話、株式投資何を見る。前回は株式投資の始め方がテーマでした。今回は株式投資何を見るなんですけど、横川さん、株式投資するときっていわゆる投資指標って言われるの見ます？
見ます。
お、
一応見ます。
一応見るぐらい。
そうですね、最初の方はしっかり気にしたんですけど、
うん、
最近は結構ざっくりしちゃってるかもしれないです。
おこ
れ、はい、
でまあ、そもそもね今ね投資指標っていう言葉なんやねんっていう感じがするかもしれないですけど、一番ねメジャーなやつっていうのは多分 PER ってアルファベット3文字のやつと PBR ってやつで、もうこの時点で嫌になってる人がいるかと思うんですけども、分かっちゃうと実はすごく簡単なのでめちゃくちゃざっくりご説明すると、特に最近話題なのは PBR の方ですね、
はい、
うん、真ん中 B の方、これ英語だとプライスブックバリューレシオっていうんですけども、何比べてるかっていうと会社の価値、物としての価値と株価を比べてるんですよね。会社ってあの決算でバランスシートって言われるのね、ちゃんと今例えば今年の3月末の時点でトヨタっていう会社はこれだけ工場とかね物を持ってますよという一覧表をバーッとつくんですよね。一方で借金もこれぐらいしてますよとかっていうのも、これも一覧表をバーッと作って、その結果今株主の皆さんこれだけこの会社の中にお金が貯まってますよ、資産がこれだけありますよっていうのを計算するんですよね。これは純資産ですけども、これと株価を比べると、でこれが株式を買って PBR っていう指標で言うと、株価が例えば1000円で1株当たり直した株主の持ち分、純資産が1000円だったら、あじゃあ一緒じゃんで計算で言うと、前割り算して1倍になるっていう、これが PBR ですけど、大体合ってますでしょうか。
すごい分かりやすい説明だったと思いました。
ありがとうございます、
はい、
こういう原稿死ぬほど書いたんでいやでもう一回ね、もっと分かりやすく言っちゃうと、株って物なわけですよね。物として会社を見た場合と、株式市場で値段がついてる時って株券ってその金融商品でもあるんで、この値段と物としての値段今どっちが高いのよっていうことをまあ調べると、はい、
うん、
なんとなくね物としてのね価値と株価一緒ぐらいになりそうじゃんって思いません？
確かにそうですね、
うんうん、なんだけどめちゃくちゃ1倍割ってるんですよね。
うん、
しかもね結構みんなが知ってるようなね優良企業みたいなところでも1倍割ってるっていう会社結構あって、これがしかも海外の欧米の株式市場に比べると1倍割ってるっていう会社が多いんですよ。
うん、
で PBR が1倍割ってるっていうのはどういうことかっていうと、うんうん、帳簿上で計算した価値よりもついてる株価が安い。でこれよくね解散価値割れっていう言い方するんですけど、
はい、
今日ごめんちょっとトヨタ解散するわ、持ってるもん全部売ってね残ったお金みんなで分配しましょうっていう時に残るのが純資産なんだけど、はい、それより株価が安いんで今買っといたらトヨタ解散したら得するじゃんみたいな、まあ、そういう、はいはいはい、そういう計算なんですね、荒っぽく言うとね。そんなんが何割もあるみたいな、3割4割上場企業、
うん、
それは変なんじゃないというんで、なんとかしろよって言われたらなんとかしようかっていう、
うん、
そうするとね株価が上がりますよね、はい、これ結構だから PBR って指標のことが分かってると 年が明けてからね株がビューって上がってたり、去年わーってね前半に上がったりとかっていう動きって割と見えてくるんですよね。
でもいい傾向ですよね、すごく
いいこと、
はい、
うん、ずっとね PBR1 倍割れ、もうずっと余裕で 0.5 倍ですみたいな会社がいっぱいあったのが、それはあなたどうなのって言われて、まあ動き出してるっていうことなんで、投資家にとってもいいことだし株式市場全体にとってもいいことかな。 PBR を見るっていうね投資家さん多分増えてると思うんですね、
うん、
これってねでも結構画期的で、
はい、
普通 PER 見るんですよ、
うん、そうだと思います、
ね、投資を見るって言ったら普通 PER を見るんですよね、はいはい、で次に PER の説明に参りたいと思うんですけども、
カタカナが続きますね、
またね、はい、うん、でもこれはねプライスアーニングスレシオだったかな、
合ってます、
合ってる、はい、株価と利益を比べるってね、これは今度は毎年毎年の利益と比べて株価が高いか安いか、まあ、これもあの利益を株数で割って一株当たり何本儲かっとんねやってのをちゃんと調べると、でこれと比べるんで今度はね1年分の利益に比べると株価ってかなり高い場合が多いので、今どうかな、日本株の平均だとだいたい15倍とか20倍とかっていうあたりに、うん、日本株全体のね PR っていうのはだいたい収まって、海外もだいたいそんなもんなんじゃないですかね。だから利益15年分とか20年分ぐらいの、まあ、株価がついてるっていうのが PR で、こっちの方がものすごい単純に会社が儲かったら株上がりそうですよね、
うん、
だからこっち見てたんですよねみんなね、
うんうん、
でこっちを見てれば PR が今高い安いとかっていうのは利益に比べてね株価が高いか安いかってことなんで、来年儲かるの儲からないのみたいなことを予想すれば株価の見通しがだいぶつきやすくなって、でこれを見ましょうっていう、ね、ちなみに薄ぼんやりと見ていた投資表 PER 派か PBR 派かどっちでした？
私でも結構両方見てたかもしれないです、はい、やっぱこの2つはとりあえず見とけみたいな、
うんうんうん、
なってるじゃないですか、うんうんうん、風潮としても。
どっちが大事とかって考えたことあります？
そうですね、
私はね PBR 派なんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、PR ってめっちゃブレるんですよね。
あ、
赤字になると計算できなくなっちゃったりして、やるんだったら PR 例えば10年平均とかね、
うん、
10年の利益の平均と比べて PR 計算するっていうようなことをやんないと、なんか数字ブレすぎて何が何だかよく分かんなくなっちゃう。ただマーケット全体見るときには PR もちゃんと見ていて、これが30とか40とか50とかっていうところまで上がっちゃうと、これ過去の平均と比べてすごい高いわけですよね。そうすると今ちょっとみんな調子乗りすぎかなみたいなね、というところはちょっとチェックしようか、
うん、
いいか。ちょっとおさらい的にもう一回言っておくと、 PBR っていうのが今の会社の持ってる資産の価値と株価を比べる、 PR の方は正確に言うとその年出そうな利益、予想されてる利益と株価を比べると。あと有名どころは配当利回り。
そうですね、
これは簡単ですよね、計算一株あたりいくら配当が出ますかっていうのと株価で計算すると、まあ、そうすると投資額に対していくら配当がもらえるかっていう、まあ、これが3つが代表的なところかな。
そうですね、やっぱりそこが株式投資をする上でも初心者の方でもチェックしておくべきところ
な気がします。ここは見ておいた、はい、
ここで今日の一つ目のポイントです。株式投資をするときは投資指標や経営指標をチェック。
もう一つ覚えておきたいのは、はい、ROE っていうやつですね、はい、これもまたなんで英語なんだよって話なんですけどROE はリターンオンエクイティの略なんですけども、リターン、これは利益のことですね。でエクイティっていうのはさっき言ったの自己資本にあたる部分なんで、株主の持ち分ですよね。株主が今会社に預けてあるお金全体に対してその年いくら利益を出したのっていう、でこれが 8% ぐらいないとダメなんじゃないって、まあ結構厳しいリポートが今から何年前かな、10年ぐらい前に伊藤リポートって言われるのが出てですね、これが今のね結構日本の株価が上がったきっかけになった伝説的リポートなんで、これ ROE もすごく大事ですね。でちなみにアメリカの企業だと2桁とかってのは普通なんで、うん、これもねすごい日本は低いんですよね、うん、ROE ちゃんと上げていきましょうねって、この ROE ってのを上げていくとさっき言った PBR とか PR とかってのもねどっかでつながってるんですよ、やっぱり利益とか自己資本とかでつながってるので、この辺から立体的に見ていくと投資対象を選ぶときにも企業をね普通にビジネスの相手とかね、あるいは就職先とかいう点で見るときにも参考になるので、ぜひそういう視点も持っていったらいいんじゃないかと思います。さてここで今回も横川さんからお知らせが。
はい、 日本取引所グループ公式 YouTube チャンネルで私横川楓が出演しているお金について楽しく学べる動画が公開されたのでお知らせしたいと思います。
前回もざっとお伺いしたんですけども、改めてどんな中身か。
はい、5匹の夢や目標を持った動物たちがお金の疑問や悩みを相談してくれました。まずはペンギンさんが自家用ジェットが欲しいということで家計管理方法についてお話ししたりだとか、
ね、見ましたよこいつは、はい、
クマさんが安心して冬眠ができるように貯金を増やしたいというところで貯金のやり方をお話ししたりだとか、あとインコさんが合唱団を作りたいということでライフプランの立て方をお話ししたりだとか、あとレッサーパンダさん、前回お話ししましたけど投資を勧められたけど怪しくないかというところで、まあ、投資についてお話しさせていただいたりだとか、まあ、カメさんが水族館に転職したいというところで、まあ、投資のリスクを減らす方法についてお話しさせていただきました。
本当動物も大変だなって話なんですけど気になるのはカメ、
はい、
まあ、私も転職したばっかりなんで気になるんですけど、はいはい、カメずるいですよね、あれ長生きですよね。
そうなんです、だから長期でいろいろと投資ができるっていうところで、ね、
まあ、やっぱ、はい、個人投資家最大の味方は時間なのでずるいなと思うんですけど、亀はどんなことを考えてるんですか。は
い、やっぱ投資を始めるならリスクを減らしたいっていうところで、この動画内でもお話しさせていただいたんですけれども、投資の基本は長期積み立て分散だと思います。詳しくは本当この番組お金の話第8話ですごく丁寧に解説させて、
やりました、ね、
はい、いただいたので、そちらぜひ聞いていただけたらと思うんですけれども、長期投資では動画ではあまりご紹介できませんでしたが福利効果得られるのも魅力です。収益を再び投資することで、まあ、収益が収益をどんどん生んで資産が膨らんでいく効果です。ただもちろんリスクが完全になくなるわけではないので、今回の動画や本当この番組を聞いて正しい知識を身につけて取り組んでみていただきたいなと思います。
人生100年時代とかって言われますよね、はい、鶴は1000年亀は万年、はい、1万年福利効果とか言ったらとんでもない金額になるんじゃないかっていう気がするんだけど、
いつ使うのかってところがね
確かに
気になりますね。
確かにいつ取り崩すんだろう、はい、そこも動画で出てこないかまあでも楽しいコンテンツになってるんで、はい、ぜひご覧になってください。
はい、お金について本当に楽しく学べるコンテンツになっていますので、気になった方はぜひ YouTube でみんなで学ぼうずっと使えるライフプラン2っていうのは ZOO でアルファベットになっていますで検索してみてください。
ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話ニュース、この一本。このコーナーではお金にまつわる気になる記事を紹介します。今日の記事はこちら。
トヨタ時価総額日本企業初の50兆円28年で5倍に。2024年2月6日付の日経電子版のニュースです。トヨタ自動車の時価総額が日本企業で初めて50兆円を超えました。6日の東京株式市場でトヨタ株は一時前日比 5% 高の3148円をつけました。トヨタ自動織機や完全子会社のダイハツ工業といったグループ企業の不正拡大が発覚した中でも、同日に2024年3月期の業績見通しを上方修正し株価を押し上げました
というニュース。この記事の最後にはですね、今日お勉強した PBR と PR が出てまして、トヨタの場合は PBR 株価純算倍率が 1.3 倍台で、 PR これ予想の利益に対する PR ですけど、これ10倍台、指標面で大きな割高感はないっていうふうに書いてあってですね、まあ、さっきお話した通り PBR って1倍で合格って言うと変ですけど普通1倍あるだろうみたいな指標なので、こんなピカピカの会社で 1.3 倍台なんですよね。アメリカの企業って PBR ってこういうなんていうか成長企業とか高収益企業ってもうバカみたいな感じですよね。誰もね PBR 見なくなったんですよ、もうね、うん、もう本当利益だけ見とけばいい、合格済みなのでっていう扱いになってるんですけども、トヨタでも 1.3 倍だと。で PR もね10倍台っていうのはまあ相当まだ平均とかと比べると低いんですけど、でも僕はやっぱりあれですね、トヨタの時価総額50兆になったらすごい感慨深いんですよね。だいたい 2,30 兆っていうイメージなんですよ。
うん、
具合が悪いと20兆の方に寄っていって、調子がいいと30兆の方に寄っていくみたいな感じで、まあ、日本最大なんでね、世界の時価総額上位ランキングとかっていうのを記者時代なんかに、ね、たまに作ったりして記事にもしてたりしたんですけども、100位以内に入ってくるのってもう本当トヨタぐらいなんですよね。で50兆だとかなりちゃんと上位に入ってくるようになってくると思うんですけど、かなり円安でトヨタの場合は押し上げられてる面があるかなっていう気がしますけども、 これもちょっとね株式市場の風景が変わってきたかなっていう感じがしますね。50兆っていうと
やっぱこういったニュースを読むときにも PBR とか PR って出てくるのでこの言葉を知ってるだけでもだいぶ違いますよね。
どやれますよ、ね、
はい、
うん、ちょっといつもとね違った視点から企業が見れるというところが投資業のいいところだと思うんですよね、うん、ROE で見たらどうなのとかっていう視点で見ると経営のその効率を示すね代表的な指標なんでしかもそれを気にしてるかどうかっていうところまで含めてね企業を見る目がこうかなり複眼的になるというか効用があると思いますのでぜひお勉強として触れてみてはどうでしょうか。以上ニュースこの一歩のコーナーでした。
ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話。
さて今日の話は株式投資何を見るというテーマでお送りしています。前半では株式の投資を中心に見てきたんですけどももう一つ今日のポイント、株式投資をするときは企業の業績も見ましょう。横川さん業績チェックしてますか、投資してる株の。
はい、私は結構一番最初とかはやっぱ会社のホームページとかから見ちゃうかもしれないです。
おー、なるほど、うん、IR 資料、
はい、
今ね IR コーナーが大抵サイトにあって、うん、そこに行くとあの決算説明資料っていう資料があるんですよね。正式な資料は決算短信っていうものとかあと有価証券報告書ってものが法的にこれ出しなさいよって言われてるリポートなんだけど若干難しいんですよ、うん、なんだけど決算説明資料ってグラフもたくさん入ってるしあとこんなことやってますよっていうのもねちょっと写真が入ってたりねするのであれ見るのおすすめですね、
うん、結構各社によって違ったりとかして面白いですよ ね、うん、
結構ね長年見てる会社だとおーここ工夫してきたなとかねここ隠してきたなこいつみたいなのがあったりしてなかなか楽しいので、まあ、それとあとは何でしょうね業績チェックするとき、まあ、私普通に日経電子版見てるんで、うん、電子版の業績をね取り上げるマーケットのコーナー通り決算期になるとあの紙の新聞でもページが増えて決算の原稿ってすごいたくさん出てくるんで、まあ、全部は全部読めないですけども、うん、あれ見出し見るだけでもね楽しいんですよね。だいたい雰囲気で分かるんですよね。上場企業の見出しで減益増益とかね増配とかって見てるとなんか暗いのが増えてくるとあやっぱ景気悪いんだなとか、
うん、
増益とかが増えてくるとあやっぱ今景気いいんだなとかっていうのも、まあ、雰囲気でも分かるし意外な会社が意外に儲けたりするんでやっぱメディアはバカにできないなっていう感じがします。他なんかありますかね情報収集できるもの、リポートとか見ます？証券会社のリポートとか。
あ、たまに見ることありますけど、うん、一番最初に今日この話を聞いてる方が見るなら何がいいでしょうね、まあ、日経のサイト、うん、確かにいいのかなって思いました、
うん、
いろんなニュースも載ってますし、
だから社名のとこねポチって押すと電子版の会社情報って言われるサイトに飛んで株価とかね業績のデータとかそれこそ今日お話した PR とか PBR なんかもパッと見られるようになってるんですよね、まあ、やっぱ便利は便利なんですよ、
うん、
ちょっと高いんですけどね日経電子版はね、まあでもなお値段対比で言ったらなメリット大きいと思うんですけどもね、本当全然やめちゃったんで何のあれもないんですけども、一読者として便利だなと思って使ってます。あとはなんだろうな、
やっぱでも各社のホームページの上げる資料
が、
うん、
安心、
一番安心な気がします、
うん
うん、
あと今までお話してきた投資指標とか経営指標って言われるものは企業の実態を見てどうなんだろうって判断するっていうんで、これよくそのファンダメンタルズなんて言い方をするんですけども、これまあ基本ってことですよね。基本情報から判断するって、これ以外に株式投資やるときに株価だけ見るっていうなかなかトリッキーなことをやることもあって、株価ってあのグラフにしたやつをチャートっていうんですけども、この株価の上がってる過去のパターンをね見て、このパターンできたらこういくんちゃうかっていうまあ予想を立てるって、これチャート分析なんていう言い方をするんですけど、これやる人もいますよね。チャート分析とかってやります？横川さん、
たまに気が向いた時やるんですけどほぼやらないです。
私はね、はい、あの記者時代はねやってました。これね記事のネタになるんですよね。でチャート分析の一番ミソというか、チャート分析で投資する人のが何を見てるかって、これ他人も見てるってことが大事なんですよね。みんなが見てるんで、例えば円相場でも株価でもここが節目だなってみんなが似たようなチャートの分析してるから、まあ、今だったらね例えば150円1ドル150円の何十銭のところがみんなここポイントだとかって見てるわけですよね。 見てるせいで抜けて動くとうわーって動く激しくなったりするんですよ。で株価も同じようなことがあって、この株っていつも2000円いく手前で下げちゃうなって、過去5年そうですとかっていうと、なんかみんなね2000円近づいてくると、いやまたダメなんだろうなとか思うわけですね。でもあれってね、なんかの拍子で抜けたりすると5年ぶりに朝が来たみたいな雰囲気になって短期的には株価が動いたりするんで、そういう意味では短期で売買する人はチェックを一応しといた方がいいかもしれないなっていう感じはするんですけど、そうじゃなかったらこの企業を応援しようかな長い目でとか、長期で資産形成しようかなっていう人だったら、まあファンダメンタルズからやるのが、
そうですね、
王道かな。
やっぱテクニカルは結構その覚えなくちゃいけない動きだったりとかが多かったりするので、うん、ちょっと初心者より上級者向きかなっていうところですかね。
そうですね、はい、相当お好きな人向けという感じ、うん、まあ、やってみると面白いんですけどね、占いみたいなもんでね、うん、まあ何とでも言えるみたいなのがあって、奥が深いといえば奥が深いというわけですね。それでは今日のまとめです。株式投資をするときは投資指標や経営指標をチェック。一つの指標にこだわらず、いろんな視点から会社、銘柄を選択しましょう。株式投資をするときは企業の業績もチェックしましょう。
やっぱまずはでも自分の身の回りのものだったりだとか、本当に興味があったりとか、使ってる会社とか身近なものの指標を調べてみるっていうところをしてみるといいんじゃないかなと思います、うん、本当に多分今日のお話めちゃくちゃ難しかったなと思うので、とりあえず本当に PBR とか PR とかを一回自分の気になった会社調べてみてみるってところから始めていただくといいのかなと思います。
そう入り口はまずは気になる会社ですよね。これ面白いサービスやってんなとか、この商品なと思った会社について、じゃあこの会社投資しようで見るとどうなんだろうっていう視点もちょっと持ってみたらっていうことですね。はい、その上で、まあ、自分なりの手法で分析をするんですけども、あくまで投資は自己責任ですので、自分自身で納得のいく企業に投資することが大切です。
というわけでお時間となってしまいました。以上、今日の話は株式投資何を見るでした。
高井博明と
横川楓の
お金の話。高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。
今日は結構レベルが高いお話でしたけど、やっぱ高井さんの本当記者時代から培われてきた知識でかなり分かりやすくご説明していただけたんじゃないかなと思います。いや、
記者と YouTuber として培ってきた。でもね、一回分かればそんなに難しくないはずなので、音だけだとねなかなか難しいかもしれないんで、うん、もしあれだったらもう一回聞きながらちょっと検索とかしてみると、企業のバランスシートとかね、図が出てきたりすると思うんで、それ見ながらだと、ああなんだ難しそうに言ってたけど簡単じゃねえかよと思うんじゃないかなと思いますんで、トライしてみてください。
高井さん、ここで告知を、
はい、私の方からはお金の教室という、楽しくね小説を読んでるとお金と世の中の仕組みが分かってしまうかもしれないという横川楓さんによると名作なんですけど、小説、これが漫画になってプラス小説の方は文庫になりました。新潮文庫版でとてもお手頃な価格になりましたので、ぜひ漫画も文庫版ももう発売になってます。というかこの配信日が文庫版の方は発売日です。書店で見かけたらお手に取ってみてください。で、横川さんの方も3月はもうお互いラッシュですね。
はい、私も前回いろいろ2つほどお知らせがありまして、まあ、1つが原案協力として携わらせていただいた漫画がコミックデイズというアプリで3億円高校生というタイトルの漫画が始まってますので、そちらぜひチェックしていただきたいというのと、あと3月15日にコミックエッセイ、私が原案監修させていただいたコミックエッセイが発売されてて、そちらのタイトルがお金の不安と真剣に向き合ったな、人生のモヤモヤが晴れましたというタイトルなので、こちらも本当に漫画で楽しく知識が身につく一冊になってるので、ぜひチェックしてみてくださいっていうのと、あと先ほどご紹介させていただいたみんなで学ぼうをずっと使えるライフプランという動画、こちらもぜひチェックしていただきたいなと思います。
ズーは動物園のズーで、はい、アルファベット、
はいね、はい、この番組、高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時頃の配信を予定しております。次回の配信は4月11日の予定です。最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。 番組ウェブサイトからもお送りいただけます。そしてなんと4月11日からはラジオ日経第一でも放送がスタートします。
あー素晴らしい、
すごい
またラジオでも私たちのお話を聞いていただけるということで、ラジオ日経第一では毎月第2、第4木曜日の朝7時15分からの放送となります。またラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送を聞けますので、ぜひ放送後はラジコのタイムフリー機能やポッドキャストでもお楽しみください。
初回は4月11日朝7時15分からとなります。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は高井宏明と
横川楓でした。
3月末に流れるんですよね。いやー、その頃にはもう日経平均4万円なってんのかな、
ね、
というか高値抜いてるのかな。だから今回はいけそうな感じがするんですけどもね、盛り上がってきましたね、
はい。